面野郎二人がお届けする週刊ラジオ。
始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはラーメンは世界を救う幕尾と
半助です。
よろしくお願いします。
またパターンが変わりましたね。
はい、
急な話ですが、急な話じゃないな、はい、突然ですが、まこちゃんはボーイ世代？
ボーイ世代ギリ下ですね。
下？
うちの兄貴がボーイ世代。
あ、そうなん。
ええ。
かかってないんだ。
半分片足突っ込んでるぐらい。
あ、そんな感じなんだ。うん。あ、若いんだね。なんかちょっとショックだわ。
ショックだ。
25になってしまったので、だいぶ年がいっちゃったかなという感じですが。いや、違うんだ。
ま、僕自体は兄貴が聞いてたんで、結構聞いてたんですけど。
世代的には違う感じなんだ。
そうですね。周りはそんなに聞いてなかったですね。
へぇ、うん、いや、昨日、ボーイというか、ボーイか。ボーイの、氷室京介って言ったらわかるの？
はいはい。それはみんなわかるんじゃないですかね。
わかるか。の、なんか震災絡みのやつでいろいろやってたじゃないですか。
やってましたね。
まあ、未だにちょっといろいろ調べたりもしてるんですが、ただ知人に紹介されてですね、氷室京介、震災の後に、ドームでライブやったの。
あ、やりましたね。ボーイの曲ばっかり。
ああ、そうそうそうそう。知らなくてさ、まあ、いろいろと調べて、その DVD を昨日見てたんだけど、で、はいはい、ドキュメンタリーの番組撮ったやつも貸してくれて見たんだけど、なんかあれなんだってね、ドームの中で、ステージが過去にないぐらいちっちゃいステージを作って、
あ、はいはい。
一人でも多く入れて、
うん、
で、なおかつ、封印していたボーイの曲をやることで、うん、多くの人に来てもらおうみたいな、
うん、
ことでやってたんだってね。
そうですね。
なんか久々に、ボーイ解散する前ぐらいからも聞かなくなっちゃってたんだ。
ああ、はい。
もう全曲なんか知ってる曲というか、うん、懐かしいっていう、最初から最後まで2時間ぐらいあったんだけど、DVD で。うんうん、まあ、ずっとなんか、仕事しながら、しかも、何時スタート？ 1 時じゃないな。2時ぐらいから見始めてしまい、まあ作業しながらではあったんだけど、うん、半分ぐらいのところでやめとこうかななんて思ってたら、まあ作業も、ちょうどなんか乗ってきてたのもあって、最後まで見てしまい、
あるある。
いや、4時過ぎてるとか思いながら、でも最初の1曲をもう一回聴いてみたり、
うん、
そんなんしておりましたが、
はい、
いやでもああいう人たちがああいう風にやってくれるとすごい嬉しいなっていう気がしましたね。
嬉しいですね。
うん、なんか僕は高校の時にずっと聴いてたんかな、高校ぐらいの時に聴いてたんだけど、あ、まあなんかそういうあの時聴いてたアーティストさんがそういう活動してくれてるうちはなんか嬉しかったね。でもなんか若いね、もう50近いんかね、あの人。
ですよね。とは思えない動きですよね。
若いなぁと思って。うん、まあでもさすがにあの当時と比べるとね、ちょっと年取ったなぁっていう感じするけど、うんうん、まあでもいいおっちゃん、かっこいいおっちゃんだなぁというね。
そうですね。ホッテイさんもライブやってましたね。
コンプレックス再結成ってやつね。そっちもね、だから、はい、知らなかったんだけど、まあ合わせてその、コンプレックスの方もね、うん、ドキュメンタリー番組の方だけ借りて見てみたんですが、
はい、
あのコンプレックスは、コティさんは変わんない感じがするんだけど、吉川浩司はすごい変わったね。
変わりましたね、確かに。
一瞬誰これと思ったんだけど、よくよく見ると、ああ、吉川浩司だ、みたいな感じはしたんだけど、うん、でも吉川浩司もすごいね。
うん、
あれ
本当年齢とは思えない。
ああ、っていうのもあるし、震災から何日もしないで、うん、吉川浩司という名前を伏せて、一週間ぐらい伝ってたかな。で、なんか、峠を抜けるトンネルの手前ぐらいに車止めて、
うん、
その、 自転車、あの頃ほら車が使えないからつって自転車で通ってる人が多かったじゃない、はい、トンネル通るの危ないからつって軽トラ出して積んで反対側まで送り届けたり、自転車パンクしたの直したりとかっていうのを、結果は工事という名前を出さずにずっとやってたんだって。いや、なんかすごいなと思って。で、帰ってきてから、ホテイさんと相談して、なんか、ライブやりたいっていうようなことで、やったみたいだけどね。
はい。
いや、すごいなと思って。まあ、でもあれだよね。ボーイという名前でできるのって、氷室京介と、ホテイさんしかいないよね。
まあ、そうですね。
あとの、ベーシストの人とか俺好きだったんだけどね。
松井さんはあのスタイルは渋いですよね。
あの直立不動で無表情でベースを叩いてるみたいなね。あの感じは好きだったんだけどね。まあでも、まあそれぞれがベストな状態でなんかそういうことしてるっていうのはやっぱすごいなと思うけどね。なんかああいう形でできるっていうのはやっぱすごいなっていうか、パワフルだなっていうのがね。なんかああいうパワフルさは持っていたいなって気がしますけど、
はい、
ラーメン食べてたらパワフルになれるかね。
うん、もう平和になりますよ。みんなはパワフル&ピースフル。
はい、本当ね、はい、だといいんですが。
はい、
まあそんな感じで、まあ今週もラーメンのお話いきたいと思いますが、まずじゃあ私1個目いきますか。ね、カップ麺ですが、もう前もって予告しましょう。今週のお店はまた博多ラーメンです。なんか田中商店からずっと博多ラーメンが続いてしまうんですが、おまけに、1個目カップラーメン食べました。
はい、
明星のバリカタ、また九州ラーメンです。これ結構ね、カップ麺にしては当たり。
あのバリカタって、お湯入れてすごい短い時間のやつですかね。
熱湯60秒。
ああ、やっぱり、
うん、
それ系って結構バカにできないですよね。
うん、
うん、
でね、これスープもカップ麺にしては、
うん、
粉のスープとレトルト系の、
はい、
と合わせる感じなんですけど、うん、結構しっかり白濁した感じで、
はいはい、
クリーミーな、ドロッとまではしてないけど、
うん、
しっかりでもコテッとした感じが出てて美味しかったですよね、うん、これバリカタって名前のカップラーメンって結構いろいろあるじゃん。縦型のカップ、コップ型って言えばいいの、はいはい、のカップでもあって、それもね、うん、食べたりしてたんだけど、
はいはいはい、
あとね、背脂がどうたらって書いてある縦型のカップ麺も結構好きで買ってたんだけど、この九州ラーメンのカップ麺では今んとここれが一番、
お
ー、結構いい感じでした。
おー、
だけどあんまり見かけないんだよね。これどこで買ったのかすらちょっと覚えてないので、もう一回欲しいと思ってもちょっと買えない状態なんだけど、見かけたらもう一回買っとこうかなっていう感じ。
バリカタ系のカップラーメンは縦型のやつしか食べたことないですね。
あ、そうなんだ。
シルバーの、ちょっとショート缶じゃないけど、ショートカップみたいな。
あー、はいはい、
バリカタってやつと、うん、あれは多分飲み干すいっぱいシリーズになるかな。
あ、それかも。
すごい濃いバリカタの、豚骨のやつは食べたことあるけど、
うん、
大きいサイズのやつは食べたことない
ですね。丼、今回のは丼型ね、
うん、
のやつで、濃厚豚骨って書いてありますから、うん、ラーメンの底力って書いてあるの。
あ、
これがまあなかなかヒット。結局この九州系のラーメン好きなんだけど、
うん、
まあ何回か名前が出てますが、山ちゃんですとか新宿和倉で、ましてや田中商店となると足立区ですよ。まあなかなか行けませんわね。
行けませんですわね。
で、なんとなくこう食べたい時に、
うん、
こういったものに手を出すんですが、
うん、
なかなかこれは いいかも。
うんうん。
うん、ちょっと、家で食べられるんだったら、十分満足な感じでしたよ。うんうん、これいいです、結構。
いいですね。これで250円ぐらいですかね、うん、今時だと。
いや、そんなに高くなかったな。
そうですか。
うん。
お
ぉ。っていうか、どこで買ったのか覚えてないけど、ね、正直忘れてるんだけど、200円超えたら多分俺躊躇すると思うので。あ、
ですよね。
200円内だったと思いますけどね。
うんうん、
まあ出てても210何歩とか。
うん、
いや、そんなにしなかったような気がするな。まあなかなか、これはおすすめです。
はい。
あの、しっかり白濁した系の、吸収系です。
うんなるほど。
うまかったです。で、まこちゃんが何パーラー情報で、いただいてた、蓮田サービスエリアに行ってきたと。
はい。前回メールでいただいた蓮田の花月。
うん。
で、前、蓮田のサービスエリアって、もう一個ぐらいなんか店があったような気がしてたんですよ。
うんうん。
東京に入る一歩手前のサービスエリアに泊まったら、
うん。
ラーメン屋が美味しいのがあったっていう記憶だけがあって、
うんうん、
あれ、蓮田にあったよなぁ、おかしな花月だけかなぁと思って、行って参ったんでございますが、
うん、
そこで衝撃的な張り紙がありまして、
うん、
お知らせと赤い文字でありまして、
うん
うん、蓮田サービスエリア、ラーメン花月、閉店についてという張り紙とともにね、店があったであろうところが、
うん
白く覆われておりました。
あららら。
どうやら3月いっぱいで、
か月なくなって
終了していたようです。
あららら。
うん。悲しいことに。
そうなんだ。
うん。
じゃあなんか新しいラーメン、他のラーメン屋が入るのかね。
ラーメンならいいなーっていう感じですね。
ああ、そっか。
でも、見た感じ他にラーメンっぽいのがなかったので。
あ、じゃあ来るね。
ですね、ラーメンがなくなるのはないかなと思うので、
うん
ええ、
なるほど。
ぜひとも新しいラーメン屋が入ってくることを期待しつつ、
なるほどですね。
涙を飲んで帰宅しました。
食べずに帰ってきたの？
食べずに帰ってきました。
あれ？
その日はだからカップラーメンに来たわけですが、それで二つ目の紹介になるんですけども、私もカップラーメンを食べまして、
うん
ココ一番屋カレーラーメン。
あ、これ気になってたんだよね。
ココ一番屋のカレーラーメンというか、カレーラーメン専門店が、以前あったんですよね。
うん、そうなの？
本当にココ一番屋が、
うん、
出してるカレーラーメン専門店が、
あったの？
僕がよく行く新宿の中本の、
うんうん、
道を挟んで向かい側に。
あったの？
以前1年2年ぐらい前かな、うんうん、あったんですけども、うん、今はもうありません。
あ、なくなっちゃったんだ。
うん、それを思い出しつつ、
うん、
作ってみたんですけども、うん、こういった濃い系のラーメンを作るときにやっちゃいけない失敗をしてしまいまして、
うん、
先にカレールーを溶かしちゃったんですよ、
うん、
お湯を入れるときに、
うんうん、
ああいうのって大抵麺ができた後に、
うん、
スープを溶かす系が多いんですけども。
はいはい、直前に入れてくださいみたいな書いてあるんです。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
先に入れちゃって、先にドロッとさせちゃったもんだから、
うん、
麺が茹でられないんですよ。茹でられないっていうか、柔らかくならない。
あ、そうなんだ。そうなっちゃうの、うん、
なんでしょう、染みていかないっていうのかな。
うんうんうんうん。
スープがもう、濃厚なスープになっちゃったんで、
うん、
麺をほぐす役割を果たさなくなっちゃって。
はいはいはいはい。
うん。まあ仕方なくそこでいつものように鍋に移して、
うん、
鍋で煮て、
うん、
まあなんとか柔らかくなったのを食べたんですけども、
うんうん、
まあ、まあ、カップラーメンかなって感じの。
ああ。なるほど。
カレーラーメンを食べたくなったらカレーヌードルを食べた方が僕はいいなっていう。
ああ、それ聞こうと思ったね。そっちの方がやっぱいいんだ。
僕はそっちの方が。ジャンクっぽくて好きですね。
こっちは、うん、ジャンクっぽくないってこと？逆に。
まあ、ジャンクはジャンクなんですけども、うん、なんか、頑張ってラーメンになろうとしてるんだけども、なんか微妙なカレーラーメンっていう感じがして。
ああ、そうなんだ。
だったら、ラーメンになろうとしてないカレーヌードルの方が、好き。
ラーメンになろうとしてないっていうところ、う
ん、あれはあれでもうヌードルカレーヌードルっていうのに、
うんうんうん
うん、なっちゃってる感じが、
うんうん
うん、
あるよね。
あ、僕の作り方が悪かったっていうのもあるんでしょうけどね、今回は。
なるほど。これ、うん、カレーのスープ自体はどうなの？
結構濃厚で、うん、辛味調節スパイスだったかな、
うんうん、
辛くなるようなスパイスが別についてたんですけども、うんうん、それを全部入れてもさほど辛くないぐらいかな、
うんうん、なるほどね、
うん、
うん、ま、じゃあ結構ドロッとした感じになる、
うん、そうですね。あの、まあ、味的にはあのカレーヌードルのカレーをもうちょっと濃くした感じ、う
ん、へえ、
ドロッとした感じかな。
ほうほうほう、
うん、
あ、じゃあいいかも。
そうですね。それで量も結構多いので。
あ、そうだね。
1.5 倍とは言わないけども、うん、まあ。
丼型だからってことでしょ。うん、
1.2 倍ぐらいはあるかな。
ははは、
うん。
そっか、あの、日清のカップヌードルのカレーはね、
うん、
比較的伸ばし気味にして食べる。
そう。そうです。
だから、その、ドロッとした系はいいね。
うん。そう、あれ、伸ばして食べ、ちゃうんですよね、僕も。
あ、やっぱそう？
うん。
大抵のもの、まあ、この番組でも話してるけど、家系なんか行ったら固め、まあ、うん、九州ラーメンもそうか。
うん。
基本的に固めなんですけど、あの、うん、日清のカップヌードルの、なおかつカレーに関しては、
うん。
比較的に伸び気味に。
ああ。
にしますね。
カレー、カップヌードル、あの、シーフードも普通の醤油も、伸ばし気味かもしれないですね。
うん、あ、そうなんだ。
あの麺のやつは。
へぇ、あと、シーフードは俺食わないんだけど、チリトマも若干伸ばし気味かな。
あ、はいはいはい。
でも醤油は普通ぐらいかな。
うん、
固めってことないけど、
うん。
うん。そうなんだよね。なぜかあれはそういう風に。の方がうまい感じがするね、
うん。うん。麺が全然違いますからね。
うん。
うん。
ね、麺はこれなんか写真見ると、なんかちょっと卵っぽい感
じ。これは、あれかな、どっちかっていうと、1.5 倍カップ、1.5 倍のカップヌードルの、
うんうん、
ああいう感じの麺というか。
ほ
ー。うん。
それでカレーがトロッとしてる感じだったら、いいかもし
ん
ないな。
うんうんうんうん。
でも今度見かけたらチャレンジしてみようかな。
うん。
なるほど。
結構ありかもしれないですね。
うんうんうん。まあちょっと今度チャレンジしてみたいと思います。で、この中本写真は何？
あ、中本の朝定食というものが、ありまして、あの、新宿のお店限定なんですけども、うん、朝の9時から10時までっていう、
うん、
すごくピンポイントな時間にやっている、中本朝定食650円。
安いね。
を、この間食べてまいりました。
うんうん、
これがですね、
うん、
まず、で、朝定食というだけあって、ご飯、
うん、
丼ご飯っていうのが結構な大盛りのご飯と、
うん、
あと、味噌ラーメン。
うん、
さほど辛くない味噌ラーメンが一つと、
うん、
あと半熟卵と、
うん、
福神漬けと、
うん、
食べるラー油と、
うん、
あともう一個は選べるんですけども、
うん、
麻婆豆腐かカレー、うん、インドカレーを選べて、ご飯とその麻婆豆腐はおかわり自由。
え、なに、麻婆豆腐もおかわり自由なの？
おかわり自由です。
マジか。
貼ってる写真が、
うん、
ラーメンがもうすでに麻婆ラーメンになってるんですけども、これは出てきたやつを、まず、パッともう味噌ラーメンにかけちゃって、
はいはいはい、
おかわりした後です。麻婆。
あ、なるほどね。これ、いや、味噌ラーメンって言ってたけど、ええー、と思ったら、ほら、もう麻婆ラーメンに改造した後なのね。
もう、中本の辛い麻婆ラーメンになった後です。
あ、なるほどね。
その後でカレーも頼もうと思えば、うん、無料で。
え？え、何？じゃあ、言ってみたら、味噌
麻婆を、おかわりお願いしますって言うと、麻婆にしますか、カレーにしますかっていう感じで。
へぇー。え、じゃあ何？カレー食って、麻婆食って、味噌ラーメン食って、ご飯、 って。
あ、もう、あの、最初にもうオーダーの時点で大盛りにしますかって聞いてくれるので、うん、大盛りにしてもいいし、ご飯を代わりにしてもいいし、うん、どんだけ食っても650
円。安っ。
うん。
え、じゃあだってさ、カレーライス食って、麻婆丼食って、
うん、
ラーメン食って650円。
ええ、できます。
うわ、すご。
結構な量ですけどね、でも。で、まあ、辛いですから、ここの。
あ、はいはいはいはい。
カレーにしても、麻婆豆腐にしても、
うんうん。
それを朝9時から10時の間に食べるというリスクを考えると、うん、あまり食べ過ぎない方がいいのかなという気もいたします。
その後の行動中にお腹が痛くなっても知らんよってことね。
そうそう、
はあ。
ここの近くで働いてる友達がいるんですけどね。
うんうん、
それは、あの、徹夜して、徹夜明けに、
うん、
あの、帰る前に食べるんだったらいいけども、
うんうん、
あの、いつも朝に食べるんだったらちょっときついなっていう話をしてました。
なるほどね。
確かに。
いやー、でもこれはいいな。
うん。
ちょっとすごいね。この、1時間しかない時間っていうのもすごいよね。すごくピンポイントな。
わざわざこのためだけに、普段乗らない満員電車に乗って、あの、中本に行ってきました。
そうか、9時から10時の間に新宿にいるって、そうないもんな。10時ぐらいに到着ならなんか、ありそうな気もするけど。
うん、僕もちょうど9時45分ぐらいに新宿に着いて、
うん、
そこから走って、9時55分ぐらいかな、ギリギリに着いて頼みましたけど。
そうなんだ。
これ
のために走ったと。ああ、なるほどね。いや、すごいな。でもちょっとラーメンは小ぶりな感じなの、これ。
あ、そうです。ミニラーメン。
っていう感じなのね。まあでも。
でもこれ一杯で女性だったら満足できるぐらいのラーメンの量なので。
まあでもご飯食う、丼飯がついてるんだもんね。まあそれで650円は。すごい。
いや、これはいいです。
一回行きたいんだけどね、中本ね。
は、あの、進めて、今のところ打率半分ですね。
あ、そうなんだ。
人と嫌いな人と。
分かれるんだ。
嫌いというか、あの、試しに食べに行ったけども、うん、もう、ちょっと、勘弁してくださいっていう、なんか涙ながらのメールがこの間来てたので。そうなるか、あの、あ、やべえ、ハマっちゃったよっていう風になるか。
へぇ、本当に分かれるんだね。
嫌いというか、いけるか、いけないか。
ああ。いや、どうなんだ。そう言われたらなんかすごい気になるな。てか、この麻婆豆腐が美味しそうだなと思ってね。
うんうん、そうですね。
麻婆ラーメン。でもやっぱり、蒙古タンメン食っとかないと。
麻婆定食っていう形で、麻婆とライス。
うん。
のセットで170円だったかな。
は？
そのぐらいでもありますね。
え、なになに？
麻婆とライスだけで170円の定食、うんうん。定食っていうのかな？
え、そのラーメンにつけられるってこと？
そうですね。
え、ラーメン。
それ単品ではオーダーができなかったかもしれないですけども、
うんうん。
うん、うん。ライスと麻婆だけのセットが170円ぐらいで。
あるんだ。はい、あ、そ、じゃあ普通に蒙古タンメン頼んで、うん、麻婆豆腐もじゃあそれで食べられるんだ。
そうですね。
へぇ、
保険として辛くない味噌ラーメンを頼んで、
うん、
あの、麻婆定食を頼むっていうのもありかな。
ああ、なるほどね。うん。いや、ちょっとでも、蒙古タンメンは食っときたいので、それと麻婆セットにしよう。
はい。
今度は行くのは楽しみです。
そんな感じです。
はい。ということで、じゃあ最後になりますが、私が、今週のご紹介のお店でございます、
はい。
もう本当にね、九州ラーメンばっかりになっちゃってるんで、ちょっと変えようと思ったんですよ、今回。
うん、
で、とあるお店に、まあこれいずれ紹介しようと思うんですけど、
はい、
それを先にね、紹介しようと思って、うん、わざわざ調べて、場所調べて、あ、ここ行っとこうと。で、うん、今週はこのお店を紹介しようと思って、
うん、
下調べまでしてから行ったのに、
うん、
到着時間が3時5分
ひょっとして。
お休み時間に入ってしまいました。準備中の札。あげーと思ってですね。心配したと思って、でも、食事をしていなかったので、お腹は空いているわけですよ。で、何か食べなきゃいけないし、まあでもそこを紹介しようと思ったお店も、行けなかったわけで、
ええ、
やっぱりもうここラーメン屋行くしかないよなと思ってですね、うろうろしておりましたところ、またまた家系の看板とかも見えてきたんですよ。またこれかってちょっとね、まあ九州ラーメンが続いたからといってまた家系に戻すのもどうかなとも思いつつ、やっぱりやめまして、うろうろしていたら、出てきたのが長浜屋台ラーメン。
長浜屋台っ
ていうかね、もう他うろうろしたんだけど見つけられなくてね、
うん、
だんだんこの看板の前を何回か通り過ぎるうちにすごい気になってきてしまいまして
何回も素通りしてたんですね。
そうそうそう、ここら辺の一角をですね、うん、いや、なんかラーメン屋ないかな、ラーメン屋ないかなと思って、最初に見つけたのがこれだったんですよ。
うん、
で、
その写真を見る感じでは、昔からあるような、店っぽい看板ですね。
うん。で、ここを過ぎたちょっとのところに、家系の看板も見えてたんですが、で、そこからまたうろうろしまして、もう一軒なんかあったのかな。あ、あれがあったんだ。つけ麺屋さんが。でもしっかり魚粉がどうたらこうたらってすごいでかい字で書いてあったんで、 あここダメと思って、でこう3軒ぐらい見つけたんだけどどうもなくて、その間にこのお店の前を3回ぐらい通り過ぎてるうちにだんだんここが気になってきてしまいまして、もう時間もないしもいいや、ここに入ってみようと、行ってきたわけですよ。っていうのはちょっとどうしようかなと思ったのは、立て続いちゃうのもあるんですが、田中商店が美味しかったでしょ。
ああ、
だからなあ、これちょっと
ここで博多系の豚骨もなあっていう、
厳しいだろうなあっていうのがあったんですよ。
うん、
なおかつこのネーミング、
うん、
ちょっとパチモンというか安っぽそうなニュアンスがあって、
うん、これ見てて思ったんですけど、
うん、
僕入るラーメン屋を決めるときって、ラーメン屋の看板のフォントって結構重要かもしれないなと思ったんですが。
あ、フォントね。
ポップ体じゃないですか、このフォントって。
はいはいはい、はい。
どっちかっていうと、ちょっとこれってなんか入んないなっていう気がしちゃいました。
確かにね、うん。あ、そうね。フォントも結構あるかもね。
うん。その、下ののれんのところのラーメン博多っ子っていうフォントならまだ。
うんうんうん。
筆で書いたようなね、
うんうん、
ならいいんですけどね、ちょっと看板のフォントがね、
こうなんか安っぽい感じするね。
安っぽい感じがします、
ね、
あ、詳しくはブログの方に写真を貼っておきますので
ご覧いただいてという感じですが、そうね、確かにそう、こういう書体のラーメン屋ってちょっとスルーしがちな感じかも、
うん、
まあでもね、やっぱりどうしても田中商店のがあったんで、気にはなりつつも、もうでも腹も減っていたので、とりあえず、いや、入ってみようと、ダメならダメでも、まあ、ネタにはなるかなと思って入って参りました。うん、なので、時間がもう3時半とか4時ぐらいに近かったのかな、
はい、
に行って参りました。はい、お店のお名前から行くと、これね、ちょっとある調べたところ、博多っ子ってしか書いてなかったんだけど、まあ、看板からすると、長浜屋台ラーメン、博多っ子。
はい。
これ、長浜と博多って一緒なの？
なんか違うって聞いたんですけどね。その辺分からなくなっちゃったんですよ。
なんかね、これなんで一緒なのかな、ちょっと微妙、だからパチモンっぽいというか、そこら辺がちょっと疑問に思いつつ入りましたが。
博多の人に言わせるといろいろ言いたいことがありそうな
感じだよね。
うん、
なんですが、まあお店の名前として、長浜屋台ラーメン博多っ子ということで、これね、後で分かったんだけど、
はい、
僕が行ったのは、横浜市都筑区、牛久保西の1丁目、10-9-101、センター、北駅からすぐです。
はい、
なんだけど、馬車道、館内の方にもあるみたい。同じような名前のというか、同じ 視点が、視点というかこっちが視点なんだろうけどね、で調べると館内とか他にもいろいろあるみたいですね。チェーン店だったらしいです。営業時間が、朝11時から、翌1時まで、1時までやってんだ。
遅いですね、
これは。うん。で、定休日無休。もうそうなのね。だそうです。で、
駐車場はある？
駐車場がね、これ道路挟んで、道路挟んでじゃないね。お店と道路の間。
ああ。
お店の 目の前3台分。
うん。
のみ。
あるんだ。
まあ、近くにコインパーキングみたいなのもあったんで、車はなんとかなるかなという感じです。で、まあ、駅からも歩いても十分行ける距離なので、
はい、
アクセスはしやすいかなと思います。で、ランチ、今回頼んだのが、もう4時ぐらいだったんですが、なんとランチタイムが11時から17時まで。
おー、ランチとは言えない時間まで。
さっきの1時間しかないタイムとはえらい違いで、まだランチ行けるんだと思ってですね。このランチが A、B、C とセットがありまして、ラーメンセットが、博多ラーメンとご飯と餃子。B が明太ご飯とラーメン。で、C が角煮ご飯とラーメン。どれもラーメンは博多ラーメンですけどね。出てきまして、今回は、もうどうせだったら田中商店と比べてやろうと。ということで、明太ご飯セット行きました。
でも僕も B 行きますね、これは。
ね、ちょっと。
明太子ご飯行きますね。
角煮も気にはなったんですが、まぁ、ちょっと、明太子で試してみようと。で、その他のメニューとしては、なんてかな、九州ラーメンのお店というよりは、家系のラーメン屋にありそうなトッピングとか、が、ありましたね。キャベツラーメンとか、明太子ラーメン、卵のせとか、もやしラーメンとか、わかめラーメンとか、まあ、そんなトッピングをした感じになってました。
豚骨っぽくないですね、
うん。なんかね、なんか家系のラーメン屋さんにありそうなメニューが置いてありまして。つけ麺もありました。これはありかもなと思った。あの、魚粉じゃないから。
あ、はいはい。
ちょっと試してみたいなとも思ったんですが、まぁ、ちょっと比較する上でも普通のに行ってみようと。
はい。
でね、お酒のメニューなんかメニューの中に入ってたんですけど、ど
う？
おつまみ、メンマなの、チャーシューなので、
はいはい、
この番組始めた頃に言ってたじゃない。
はいはい。
飲むっていうね。
いいですね。いいですね。
そんな感じのお店みたい。実際ね、行った時、もう飲んでる方一人いらっしゃいました、ね。
何時でしたっけ行ったの？
4時。16時ぐらい。
いいですね、その時間から飲めるっていう。
なんか、日本酒かなんかと、チャーシューとメンマとなんかおつまみにして飲まれてる方がいましたね。うん、だからちょっと飲み屋っぽい感じなのかな。だから飲んだ後に行ってもう一杯ぐらい飲みつつラーメン食べて帰るみたいな。
1時までやってますもんね。
うん。感じのお店なのかなと思って見てたんですが、お店の中はね、店内結構広かったですね。カウンターのテーブルが、15弱ぐらい。と、4人掛けのテーブルが1、2、3。3か4あったような気がします。だから席数は結構あった感じですね。で、基本的には、なんだろう、真ん中のキッチンがやっぱ広い感じ。田中商店ほどではないけど、比較的広くて、全体的に小綺麗でした。まあ、清潔感もある感じ。で、4時で、入った時点でその飲んでる方と、ラーメン食べてる方、お一人。で、僕。で、出てくまでには入ってこなかったですけどね。
なるほど。
うん。な感じです。で、頼んだのが、まず、九州ラーメン。 来ました。
ええ。
早かったです。
ああ、やっぱり。
頼んで、この、ランチの ABC って書いてある写真を撮って、次のメニューを広げた時にはもうラーメン来てました。
ああ、早い。
ほんと早かった。ほやっと思ってですね、慌てて写真を撮ったような感じだったんですが、テーブルの上には高菜、紅生姜、ごま、あと、なんだっけ、替え玉した時用の、漬け、
返しという
か、返し、味足し用のね、なんかがありました。まあ、あと、普通に醤油とか、そこら辺もありましたけど、そんな感じです。高菜はちょっと試すの忘れましたが、紅生姜は比較的ピンクに近い感じの、もっと赤いのかなと思っていたんですが、紅生姜で、来たらスープが、白濁、ミルク系でした。すっごい、だから田中商店のあの、期待をして、ダメだろうな、ダメだろうな、ダメだろうなと思って入ったので、
うん、
あ、来たこれと思って、
うんうん、
こりゃと思ってですね。
見た感じいいですね、これ。
あ、来たじゃんと思ってですね、すすったところ、すごいクリーミーな感じだったの。
うんうん、
で、白っぽいし、で、なんて言うんだろう、透けてないっていうのかな。
はい。
枕とか少し透き通ってるっぽい感じもあるじゃん。しっかり白濁した感じで、まあ、牛乳みたいなぐらいな感じのスープだったんだけど、意外とね、あっさり。
おぉ。
濃いくないんだよね。
うんうんうん。
うん、なんで、くどくないっていうのかな、しつこくないというか。
うん。
もう九州ラーメンの感じを残しつつ、さっぱりした感じ。
はいはい。
これは、まあ、ありかも、とか。
ありですね。
うん。で、麺がね、細め。まあ、博多のラーメンだから細いんですけど、その中でも比較的細い部類。あれ、細いの、わくらが細いんだっけ？
そうですね。
わくら並みかもしれない。
ああ、結構細いですね。
うん。すごい細くて、硬さも何も指定はしなかったんですが、バリカタぐらいだったんじゃないかな。出てきたのが。で、しっかりね、そう。ね、熱かった感じがする。うん、硬いと下手すると、ちょっとあんまり麺が熱くなかったりするときってあるんだけど、
はいはい。
硬め、しっかり硬めでありつつ、麺が熱っていう感じ。
うん、
なかなか美味しかったですね。
お
うん、で、明太ご飯。
はい。
これはね、見た目、赤いです、明太子。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
赤いの、外れって思いました。
色つけましたって感じの赤さ。うん、
赤さ、
うん。
だけど、まあ、まあまあ。ベラボーに、ああ、やっぱり外れっていうほどではないんだけど、まあ別に、うまいってほどでもないかな。やっぱりでも田中商店の明太ご飯食っちゃった後だからね、しょうがないかなって気もするんだけど。まあ普通の明太子だね。
うん、でもいいですよね、これ。セットで850円、ね。
そうそうそう。リーズナブルでしょ、う
ん、いいです、いいです。
うん。非常にお安く。う
ん、これご飯、小ライスっていうよりはもうちょっと多いんですかね。
小ライス、よりは多いけど普通のご飯って考えるとちょっと少なめかな。
あ、
うんうん、まあまあまあラーメンと食べるには程よいかな、
うん、そう考えると明太子の量も結構乗ってはいますね。
うんうんうん、うん、足りないっていうことはなかったね。田中商店みたいにグワっていう感じでもないけど、この量のご飯を食べるには十二分な感じ。
うん、
だからこれちょっと半分ラーメン突っ込めばよかったと思って、ちょっと失敗したなと思ったぐらいな感じ。しっかり量はあります。で、ちょっとね、替え玉も頼みました。替え玉100円です。
はいはい、
で、このシンプルに麺だけドーンときました。
上にネギとか乗ってるわけじゃなく、うん、ドンと。はい。
もう本当にドン。で、やっぱりね、熱かったね。 なんだろう、硬いんだけどしっかり厚くて、うんうんうん、追加投入しても、うん、だからほら、はなんだっけ、アビスケだっけ、
あ、はいはい、
の IH から始まり、田中商店に至ってはリセットという最強技もあったじゃないですか。だからちょっとその替え玉に対する恐怖みたいなのが出てきまして、
恐怖
ぬるってなった時に冷めるんじゃないかっていうのがあったんだけど、ここは平気でしたね。熱々だから、まあ、田中商店のリセットにはかなわないですけど、
うん、
まあほぼそれに近いぐらいな感じで食べられましたね。
うんうん、なん麺が細いっていうのも関係してるんですかね。
関係してんのかな、
うん、
でもね、なんかしっかり買った、あ、そう、どこだっけな、どっかでその固めで替え玉頼んだんだよね、
うん、
バリカタで頼んだら、うん、硬さは確かに買ったバリカタなんだけど、
うん、
もう麺がやっぱり熱くなりきれてない感じ、
あ、はいはいはい、
で、うーんっていう経験をしたことがあったんだけど、うん、ここはね、指定なし、単純に替え玉くださいって言って出てきて、多分バリカタ、いや、うん、バリカタか、いやいや、もうちょい柔らかいくらいかもしれないけど、うん、まあ固めですよ、
はい、
しっかり歯ごたえが残ってるぐらいなんだけど熱々、うん、ちょっと不思議な感じはしましたけど、なかなか良かったですよ。で、まあ、全体的に言うと、まあ、田中商店には申し訳ないけど、かなわないんですが、
うん、
さっきも言いましたが、これ系を食べようと思うと、和倉新宿、
うん、
山ちゃん銀座、
うん、
田中商店の足立区。
足立区。
って考えると、
うん、
まあ横浜で、
横浜、
なおかつね、これ私が行っているプール、横浜国際プールというところによく通っているんですが、
は
い、
うん、
そこから車で5分、
あ、近いですね、
プールのお供に、
あ、これはいけない
てかこの日もこれ食った後プール行ったんだけどね。
おお、あ、でも食った後ですね。
うん、
運動した後2時間以内じゃないんですね。
そうそうそうそう。だから先に行かなきゃっていうのもあって。
なるほど、なるほど。
だからその最初行った3時過ぎちゃったところ、
うん、
プールの後だったら空いてたの。
ああ。
悩ましいでしょ。はい、悩ましいでしょ。
そうかそうかそうか。夜の部が始まってるんですね。
そうそうそう。
ああ、悩ましい。
ちょっと悩ましいんだけど。
そこは、永井先生の教えに従って。
そうそうそう。2時間はね。
運動した後は食べないっていう、
食べない方がいいよっていうね、教えもあるので、
はい、
ここは先にやっぱりどうせ食べるんなら先に入れた方がいいだろうと、
はい、
いうことで言ってまいりました。素晴らしいじゃないですか。まあでもこれこういうラーメン食うのに、まあでもちょ微妙っちゃ微妙なんだけどなかなか都内に方に足運べなかった時には、まあ横浜でも食えると思うと、
うんうん、
私は非常にありだと思うので、うん、もう一回行くと思いますきっと、
はい、でもこれは外れてない感じがしますね、
うんうんうん、そう、ちょっと今回ね失敗しちゃったのがさっぱりだから、
うん、
さっぱりっていうと聞こえがいいけど薄っていう風に最初思ったのね。濃厚そうに見えるから、
うん、
拍子抜けな感じがして、
うん、
で、その返しを少し足したの、
うん、
で、あ、ちょっと良くなってきたかもと思って食べていたんだけど、で、替え玉入れたからこれはなおさらと思ってさらに返しを追加したらしすぎてしまって、
あら、
ちょっと塩辛い感じになっちゃったので、
だから食べ終わった後のスープの色が結構違うんです
よそうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ。返しをちょっと入れすぎてしまったの。それが失敗だったので。ただ、こういうの食べ慣れてる人は見た目からすると、ちょっと拍子抜けするかも。
ああ、なるほど。
うん。でも、なかなか、こう、なんだろう。誰にでもいける感じじゃないかなっていう感じ。うん、
そんな臭くもなく。
うん。ああ、まあ、匂いはそれなりにしてた。で、田中商店のあのインパクトはなかったけど、
うん。
うん、それなりに豚骨臭はあり。
うん。
でも、 あっさりいけちゃう感じ。
なるほど。
海水入れなかったら多分スープとか全部いけちゃうぐらいの感じのスープだったね。
うん、
うん、なのでまあ結構飲酒好印象です。だから期待しないで。
ちょうどいい。
ああ飲んだ後とかだったらいいかもね。
うん、
うん、さっぱりと、うん、さっぱりとっていうこともないけど九州ラーメンだから。でも他と比べると比較的あっさりかもしれない。うん、くどくないのでいいと思います。
なるほど。
うん、ということで、期待しないでラーメン屋入るのもいいのかもなと。
うん、そうですね。
うん、思いました。今週は長浜屋台ラーメン博多湖の、続き、西久保西店って言えばいいのかな。センター北駅からすぐ近くのお店に行ってまいりました。
はい。
ということで。
豚骨が続いちゃいましたね。
豚骨が続いちゃってるので、と思ってね、行こうと思ってとかあるので、またそこも行けたら。
僕もね、スーラータンメンをちょっと行ってみようかなと思ってるんですよね。
うわ、行くの。すぐ行くの。
前回の放送を聞いてくださった方が。
うん。うん
スーラータンメンをバカにするとは許せないというツイッターをツイートされてたのでこれはいかん。
そうなんだ。いやバカにはしてないんですけどバカにはしてないんですけどね。いや個人的にスーが苦手なのでちょっとチャレンジしづらいかなという。
まあでもちょっと行こうかなと。
あ、ほんとスーチャレンジしますか。
でもどこが美味しいかって分かんないんでね。
ああ、
うん、あれなんですけど、ちょっと豚骨外し気味で今度は店を探してみようかなと。
そうですね、ちょっとね。
どうしても田中商店とかね、枕とか、ちょっと比べられちゃうんでね。
そうだね、ちょっとあれが、でも田中商店ができすぎだね。
できすぎ。
あれはちょっとびっくりだったね。あの明太ご飯も食べたいし、
うん、
リセットももう一回やりたいし。
うん、
いいよね。
ね
まあ、ただそこに行けないとなるとこの博多っ子は重宝しそうかなという感じでございました。
はい。
まあ次回は、まあちらっと予告するとカップラーメンにもなってたお店です。これが
意外と決まってるんですね。
近くにありました。あ、いやいや来週かわかんないよ。
ああ、はい、
この次行けたら紹介しようと思って、今週行けなかった場所がカップラーメンにもなっていたお店です。カップラーメンも食べたことないんだけど、ずいぶん前から気にはなっていたお店なので、せっかくなので一度足を運んでみようかなと思っておりました。
はい。
ということで、またそれは行けたら、あ、じゃないよ。あれですよ。来週はですね、パーラーご紹介できるかな。
お
う
お
う。明日も木曜日に帰ってしまったので、明日の夜から出発しまして、結構えらいことになっておりまして、ですね、金曜日夜出発しまして、まず奈良県に入ります。
奈良県。ああ、そうかそうか。はい、
奈良県入りまして、クリラジのまんまさんのやってるお店。これ、言ってあるのかな？わかんないけど、まんま店でカレーを食べて、
はい、
その足で、大阪に行きます。
はい。
予定で、これ、コンシェルジュ。
はい。
新宿のラーメンのコンシェルジュだと思っていたんですが、
はい。
侮っておりました。大阪といえばで始まりまして、
はい、
まず大阪宇佐美亭、
はい、
きつねうどんの発祥のお店があるらしいです。
あ、はいはいはい、
そこに行こうと次がですね、オムライス発祥のお店。
おー、はい、
北極星って言ったかな。
お、
で串カツだるま屋、だるま屋さんで、その後ね、 かちょっと昔ながらのコーヒー屋さんで丸福でお茶をして、ハリジュっていうところでビーフカツカレーで、クリラジロイベントに行って、うん、終わっておそらく12時近くになるだろうということで、ラーメン金龍食って帰ると、
うん、これはあの今のはタイムスケジュールなんですよね。
うん、
ママ店に行って、うん、あのじゃあきつねうどん、 何うどんでしたっけ、
きつねうどん元祖きつねうどん
食べて串揚げ食べてっていう、それでお茶してっていう、
うん、
そういうスケジュールがもう決まってるんですね。
うん、なんかもう、まあコンシェルジュ曰くですね、元祖の店が3軒、
うん、
昔ながらの老舗が2軒、きつねうどん、オムライス、串カツが元祖なのかな、
うん、
でコーヒーの丸福、ビーフ、こうビーフステーキがうまいらしいんだけどね、ね、ハリジューさんが老舗2軒、はい、らしいですよ。
はい、それを食える気で いるっていうのがすごいです。
いや、その他にだってたこ焼き、わなかわなかっていうところのたこ焼きが美味しいらしくてですね、
はい、
わなかのたこ焼きと、ボテジュー、これ有名だよね、の本店が、今回イベントやるところの近くらしいということなので、そこら辺も候補に上がっております。どんだけ行くんだっていう感じがしますが、
あれですよね、一つのお店でなんか二人でシェアして楽しく食べる感じですよね、一、うん、人一つオーダーするわけじゃない、ね、
いやでもきつねうどんのお店行ってきつねうどん一つを二人でって気持ち悪いでしょ。
まあ、そうですよね、キモいですよね。
だよね、でしょ。でオムライスもやっぱ一つ分けるっていうのもね、
そうですよね、ね、
串カツに関しては、まあ一つってことないだろうかね。
まあ、好きなだけ食います
よね。うん、端からいろいろ頼んで。
こう、お茶なんて、コーヒーなんてね、一人一つ頼むんですよね。うん、
ここの、なんだっけな、丸福はね、なんかあるんだよね。
お
ー。コーヒー以外に美味しそうなものがなんかありました。
おぉ。ああ。
いろいろですわ。
暴れ胃袋が大阪に行くわけですね。
いや、どんだけになるかね。なんかあとね、時間が夜中の移動になっちゃうんで、刈谷のサービスエリアで横綱ラーメン行きたかったんだけど、
あ、
それがね、ちょっとね、この番組的には横綱ラーメン食って紹介したいなと思ってたんですが、そこが時間的に難しいかなというのがちょっと気にかかっている部分ではあるんですが、まあ、大阪ラーメンってね、やっぱいろんな人に聞いてんだけど、大阪ラーメンって何って言われるんだよね、
うんうんうん、
やっぱないんだね。
ないんですかね、
大阪ラーメンって。なので、まああれかな、この金龍さんが美味しいっていうことなので、うんうん、金龍さんに行ってこようかなと、
はい、
ふうに思っておりますよ。
はい、う
ん、あ、そう、丸福はね、秋葉の淀橋に入ってるんだって。
あ、へえ。
そこ行ったことないから、うん、その本店だよって言われてもあんまり、おや、そうなんだっていう感じはなかったんだけど、そうらしいです。っていうとこも行こうかなと言っておりますので、
はい、
次の収録の時にはこの大阪行ってきた話ができるんじゃないかなと。
そうですね。
まあ、新しいラーメンも発掘できればご紹介したいなと思ってます。
はい、
ということで、お腹がいっぱいになってくるのか、話してるうちにお腹が減ってくるのか、さてどっち？
どっちだ？
腹減ってきた。ということで、お届けしました週刊ラジオ、お届けしましたのは半助と
幕尾でした。
ではまた来週。
来週。